恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
さて、私たちは新約聖書の使徒の働きからその流れに従って順に学んでいます。前回はアンテオケという町で幾人かの人々がこれまで誰もやったことがないような冒険をした。それはギリシャ人たちにイエス様のことを伝えたのです。それまでも伝道はなされていましたけれども、伝道の相手はユダヤ人か、外国人であってもユダヤ教に改宗している人か、改宗してなくてもユダヤ教にある意味で帰依しているような人たちにの伝道でしたが、ここでは全くそのような背景のない、聖書も読んだことがない、生ける誠の神様も知らない偶像崇拝者のギリシャ人にイエス様のことを伝えるという思いもかけないことをした人たちがいたのです。ところがなんと、そのような伝道によって大勢の人たちがイエス様を信じて、神様に立ち返って、神様の民の中に加わってきたっていうのです。その祝福の理由は前回の中心の御言葉21節でした。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。主の御手が彼らと共にあったので、彼らが上手に話をしたとか、とてもいいパンフレットを使ったとか工夫したとか、そういう理由ではなくして、主の御手が彼らと共にあったので。さて、今日のところです。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、ギリシャ人がイエス・キリストの話を聞いて、イエス・キリストを信じて、大勢の人たちが仲間に加わったというニュースが、アンティオキから数百キロ離れたエルサレムの教会に知らされたというのです。今でしたら電話がありますから、すぐにですね、電話で報告が行くところでしょう。手紙ですぐに様子を知らせるところでしょう。でもその頃電話もありませんし、郵便制度もありません。誰かが直接アンテオケからエルサレムに行く、そういうですね、人がいると手紙を書いて託してエルサレム教会に届けてくださいとか、伝言をお願いしますというところです。結構人の動きが頻繁にあったんでしょう。様々なニュースがそのような形でエルサレムに伝えられていたようです。その前のページ11章の一節をご覧ください。11章の一節を見ると、さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。ここでも知らせがもたらされているわけです。その出来事が、ペテロの場合もそうでした。今回のアンテオケの出来事もそうでした。思いもかけない、驚くべきことだから、そのニュースは早く伝わったのです。工事、門を入れず、悪事、千里を走るという言葉があります。アウトラインに書き出してある言葉ですが、良いことっていうのは、門から外に出ていかないって言うんです。素晴らしい良いことがあっても、そんな良いこと、誰かがとっても良いことをしても、そんな良いこと、噂となってどんどん広がることないって言うんです。ところが、悪事、千里を走る。誰かがとんでもない悪いこと、スキャンダルを起こすと、それはパーッと広がっちゃおうっていうんです。悪い行いはたちまちのうちに知れ渡る。これは昔も、今も、また万国共通であるかもしれません。ですね。やっぱりこれが人の性質なんでしょうね。人の悪い噂っていうのは、みんな言いたくって、みんな聞きたくって、ファーッと広がっちゃう。ですね。さて、初代教会において、外国人が イエス様を信じるなんていうのは、その当時のその場面に置いてみると、これはとんでもない脱線だったのです。ですから、あの百人隊長コルネリオが導かれた場合も、そのような悪いニュースとして伝わっていったことが、先ほど読んだ11章の2節でわかります。11章の2節。そこでペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言って、なじったわけです。今回のこの出来事も、とんでもない脱線なのです。ギリシャ人にイエス様のことを伝えるなんて、それはとんでもないこと。そして、なんとその人々がイエス様を信じてクリスチャンになったという、この出来事は素晴らしいニュースではなくして、とんでもない脱線、悪いこととして、エルサレム教会の人たちに伝わってしまうのです。さて、アンテオケで起きたギリシャ人がクリスチャンになった、入信したというニュースを受けたエルサレム教会はどうしたでしょうか？そんなことが起こったのか？一体それはどういうことなのか、調べてみなければならないっていうんで、実態調査をすることになりました。誰かをエルサレム教会から派遣して、アンテオケで起こったことはどういうことなのか調べてこようということで、人選がなされたのです。22節の後半、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。これは非常に幸いな人選でした。正しい人選でした。ここにまさに、主の御手がそこにも働いたということを私たちは見るのです。バルナバほどこの時の派遣にふさわしい人はいなかったのです。もしもこの時バルナバ以外の人が送られていたとしたら、例えば11章の2節に出てきたこの割礼を受けた者たち、割礼を非常に強調して、まずは割礼を受けなければ、その上で、すなわちユダヤ人にならなければ、その上でイエス・キリストを信じるのでなければ誰も救われないと信じる人たちがエルサレムの教会に大勢いたわけです。もしもそういう人をアンテオケの教会に送ったとしたら、どうなったか。実は、そういう人たちは派遣されなかったんですが、派遣されなくっても彼らはアンテオケの教会に来てしまうんです。行ってしまうのです。15章の1節に、それが出てきます。15章の1節。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。なんと呼ばれもしないのに、こういう人たちがユダヤから、すなわちエルサレムからやってきて、もうイエス様を信じて喜んで賛美して踊っている、救われたと言っている人たちに向かって、苦虫を噛みつぶしたような顔をして、あなた方は救われたと言うけども救われてません。まだあなた方は罪の中に、滅びの中に許されない状態のままでいます。なんだろう、あなた方は割礼を受けてないじゃないですか。割礼を受けなければ救われない。と、非難をしていたのです。すなわち、もしもバルナバではないそのような人たちが送られていたとすれば、眉をしかめ、怒りをあらわにして、アンテオケ教会の問題点や欠点や弱点、間違いを見つけることがとても上手でしたので、教会はこうあるべきです。こうならねばなりません。様々に命令を与え、指示を与えて、深く始まったばかりのアンテオケ教会に水をぶっかけて、がっかりさせたでしょう。せっかく救われて喜んでいる人たちをつまずかせたに違いありません。すなわち、そのような人たちが送られていたとすれば、そのような人たちが知っている教会はエルサレムの教会です。そしてエルサレムの教会を基準にしてアンテオケの教会を見たら、エルサレムの教会とアンテオケ教会は似ても似つかない教会なのです。様々な点で、と思わされるような、びっくりさせられるようなことがアンテオケ教会にあったのです。 ですから、アンテオケ教会を基準にしてはみ出している、それから食い違っているところは全部ダメダメダメダメとですね、なってしまったでしょう。私たちは、西大寺のキリスト教会を視察していただいて、本当にですね、多くのことを学んだのです。私たちの教会に取り入れたい様々なアイデアや、またそのあり方が多くあります。しかし、だからといって、西大寺キリスト教会を基準にして、私たちの教会を測り始めたら、これはとんでもないことになってしまいます。西大寺教会ではこうでした。でもこちらはこうです。だからダメです。あれもダメ、これもダメになってしまいます。そうすると、せっかくの研修旅行が、私たちの教会の混乱のもとになって、人々はがっかりして、私たちはダメなんだ、これもいけないんだ、となってしまいます。西大寺の教会は、私たちの教会の2倍、70年のですね、歴史を持って、そして私たちとは、聖書の教えの点で、また教会の運営の仕方において、違った立場を取った教会です。また、様々に違った取り組みをしている教会です。ですから、そのようなことを無視して、それをそのまんま物差しにして私たちの教会を見始めると、これはとんでもないことになってしまいます。学ぶべきこと多くあるのですけれども、しかし、また違った面、違った、私たちは導かれ方をしている、そのことも知らねばならないのです。さて、ではバルナバは派遣されてどうしたでしょうか。23節。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び。今日皆さんの心の中に刻んでおいていただきたい言葉はこれです。神の恵みを見て喜び。バルナバはエルサレム教会を基準にしてアンテオケ教会を裁きませんでした。モーセの律法を振りかざして、あれもダメ、これもダメと怒るようなことはありませんでした。彼はそこに神の恵みを見たのです。彼はアンテオケの教会に行って、救われたというギリシャ人のクリスチャンたちにインタビューしたんでしょう。あなた方はギリシャ人ですってね。はい、ギリシャ人です。クリスチャンになる前どうでした？はい、ギリシャの神々を信じて偶像崇拝をしてました。イエス・キリストの話をどういうふうに聞いたんですか？はい。私たちはイエス・キリストが本当の神の一人子で、私の罪のために十字架にかかって死んで、本当の救い主だから死んで3日目に生き返って今も生きている。このキリストを信じるだけで罪が許されるっていう話を聞きました。それを聞いてどう思いました？今まで聞いたこともない話で、そんな素晴らしいことだったら、私のために他に誰も死んだことがないので、私はそのイエス・キリストを信じたいと心から思ったのです。ギリシャ人たちが口々に自分の証をしたのでしょう。バルナバはそれを聞きながら、本当にこの人たちは形だけではない。本当に自分の罪が分かって、聖書の神様が分かって、イエス・キリストを救い主と信じて救われているんだと認めたのです。そして次に、アンテオケでイエス様の話をしたキプロス人や、そしてクレネ人、すなわち、外国に住んでいるユダヤ人のことですが、そのとんでもない伝道した人たちにインタビューして、あなた方はどうしてそんな伝道をしたんですか？はい。私たちは今までやったことがないけれども、でもイエス様は世界中の人たちのために死んだと聞いていましたので、この話は外国人にもすべきじゃないかと思って、思い切ってやってみたんです。そうしたら、なんと思いもかけない形で、次々とイエス様を信じる人たちが怒ってきたんです。バルナバは聞きながら、確かに神の御手が働いてこの人たちを用いたのだと分かったのです。すなわち、バルナバは主の御手が彼らと共にあるということを認めたのです。そしてそのことを喜ぶことができたのです。バルナバが喜んだのは自分の成功とか、自分の名声とか、自分の気分がとても良くなった、すっきりしたとか、そんなことを喜ばなかったのです。神の恵みを見ること、それが喜びでした。神様が確かにここに働いて、目に見えない神様が確かにこのところで 素晴らしいことをしておられるということを認めて、それを喜ぶ。短いですが、この神の恵みを見て喜びというこの言葉は、とても深い深い私たちに真理を教えているのです。というのは、この神の恵みというこの恵みという言葉と、喜びという喜ぶというこの言葉、恵みと喜ぶという言葉は実は親戚の言葉なのです。同じ言葉からできた言葉です。すなわち、恵み。神様の恵み。それこそが真の喜びだというわけです。私たちの喜びにも様々あります。様々な喜び。食べることの喜び。遊ぶことの喜び。友達と遊ぶ、話することの喜び。家を建てた、成功した様々な喜びがあるんですが、しかし、本当の喜び、価値ある喜び、それは、神様の恵みを喜ぶなら、その喜びは真に価値ある喜びなのです。そして、神の恵みが私の喜びとなったら、私たちの生活、私たちの心はどんなに豊かになるでしょうか。なぜなら、神様の恵みっていうのは、日々新しいのです。日々新しい神の恵みがあなたに私たちに注がれ、私たちの周りは私たちの日々の生活に、神の恵みはいつも恵みの上にさらに恵みをという形で加えられているからです。自然界の中にも恵みが溢れています。あなたの平凡な日常生活の中に、実は、神様の見ては働いて様々な小さなことの中にも恵みが溢れています。もしも皆さんがそのような恵みを見つけて、そしてそれを私の喜びと感じることができるようになったら、これはなんと豊かな人生になるでしょう。今日礼拝の最後に歌う賛美、聖歌604番なのですが、そのことを私たちに教えている賛美です。皆さんよくご存知の、望みも消えゆくまでに。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ、主の恵み。長心は、あなたの心は、安き予言。主の玉石十字架を、担いきれず沈むとき、数えてみよ、主の恵み。つぶやきなど、いかであらん。世の楽しみ、富、知識、長心を誘うとき、数えてみよ、主の恵み。天津国の天国の幸に酔わん。数えよ、主の恵み。数えよ、主の恵み。数えよ、主の。一つずつ数えてみよ、主の恵み。自分に注がれている恵みを数えて、喜ぶことができる人は、それだけではなくして、他の人にも注がれている恵みを見つけて、喜ぶことができる人に、なっていくのです。あの人にもこの人にも神の恵みがこのようにあのように注がれていて、嬉しいなぁとですね、他の人の恵まれている姿が喜びになっていきます。自分に恵まれている、自分が恵まれていることをわからない人は、他人が恵まれていることが妬ましくって、疎ましくって、憎たらしくなってくるのです。バルナバは違いました。バルナバは人の美点、良いところを見つけ出して、それを認めて、それを伸ばすことができる人でした。皆さんが人の働きの中でバルナバの登場してくる場面を見つけて追いかけてみると、必ずバルナバが登場するところではバルナバは人を励まし、人を慰める人として登場します。バルナバはこれあだ名なんです。本名はヨセフです。バルナバの本名はヨセフですが、誰もヨセフと呼ばなくなっちゃいました。そしてみんなで彼のことをバルナバ、慰めの子、励ましの子と呼んだのです。もうバルナバがそこにいるだけで慰められる。バルナバが口を開くと周りの人たちがみんな励まされるので、みんな誰言うとなく、バルナバ、バルナバ、慰めの子と呼び合ったのです。世界的なチェリスト、チェロ奏者のパブロ・カザルスという人がいますが、もういらっしゃいましたが、 彼の言葉にこういう言葉があります。人を称賛し、愛することができるうちは、人は永遠に若者である。人を称賛し、愛することができるうちは、人は永遠に若者である。いいなぁと思います。どんなに80歳、90歳超えても、人を褒めることができたら、愛することができたら、その人は若者だ。若者の心を持っているっていうのです。インドの解放の父と言われるあのガンジー。彼は終生新約聖書を愛した人物で、聖書のイエス・キリストに本当に深く傾倒した人物。ただ悲しいことに、クリスチャンにつまずいてしまって、生涯クリスチャンにはならなかったのですが、しかし、聖書に学んでイエス様から教えられた無抵抗主義をですね、貫いた人物です。ガンジーの言葉、ガンジーについてのですね、伝記を書いた作家はこう言っています。ガンジーは人の欠点に目を塞いだ。人を今の彼らではなく、彼らがこうありたいと思う人物であるかのように、また彼らの美点がそのすべてであるかのようにみなすことによって、彼はしばしば人を変えた。アメリカ出身の画家にベンジャミン・ウェストという方がいました。彼が画家になったいきさつはこうだというのです。ある日、お母さんが幼いベンジャミンに妹のサリーの面倒を見て留守番をするようにと命じて出かけていきました。お母さんの留守中にベンジャミンは家の中で何色かのインクの壺、いろんな色のですね、インクの壺を見つけたのです。そしてその壺を開いて、妹のサリーの絵を描き始めました。ところが妹のサリーをですね、の絵を描きながら、そのインクをですね、周りに飛び散らし、また染みつかせて、もう周り中インクの染みでめちゃくちゃにしてしまったのです。そんな中にお母さんが帰ってきました。お母さんは、そこら中がインクで染みだらけなのを見ながら何も言いませんでした。そして、ベンジャミンが描いた絵を取り上げていったというのです。まあ、サリーね。そう言うと、息子ベンジャミンにキスをしたのです。彼は言います。私の母のキスが私を画家にしたのです。私たちは人をがっかりさせるのがとても上手です。足を引っ張るのが、難癖をつけるのが、批判するのが名人です。そしてそれを自分の使命であるかのように、誰からとなくやってしまう。本当に悲しい自分であることを知っています。夫婦の間で、親子の間で、嫁姑との間で、友人たちの間で、同僚たちの間で、教会の仲間たちの間で、私たちはしばしばそうやって足の引っ張り合いをしてしまうのです。コロサイ3章19節、また21節。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。別訳、苛立たせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。ここ、リビングバイブルというですね、わかりやすく訳した聖書で同じところを読んでいます。夫は妻を愛し、いたわりなさい。辛く当たったり、邪険な態度を取ったりしてはいけません。いい訳ですね。小山さん、わかりました？はい。はい。父親は、子供がしょげ返って、やる気をなくすほど、ガミガミ叱ってはなりません。これは父親だけでない母親にも言われている言葉です。子供がしょげ返って、やる気をなくすほどガミガミ叱ってはなりません。とてもよくわかる翻訳だと思います。パルナバは24節で、彼は立派な人物でと称賛されました。その立派さは何よりも、今見た、 神の恵みを見ることができたからなのです。そこにどんなに人の失敗や欠点や弱さが見えても、それを覆い隠して覆い包んで余りある神様の恵みを、その人に注がれている神の恵みを見ることができ、喜ぶことができた。それが、彼の立派さなのです。だからこそ彼はみんなから慰めの子バルナバと呼ばれたのです。じゃあ彼はどうしてそんな立派さを身につけることができたんでしょうか？育ちが良かったんでしょうか？彼の家柄が良かったんでしょうか？彼の品性はもともとそういう立派な人だったんでしょうか？いいえ。見てください。24節の後半。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。そうそう。ここに秘訣があるのです。なぜ彼は立派な人物？なぜ彼は神の恵みを見ることができたか？第一は、聖霊に満ちていたからです。聖霊っていうのは、神様が信じる者の心に住まわせてくださる神の清い霊です。信じる者の中に聖霊なる神が来て住んでくださいます。そして、この聖霊は、イエス様の言葉によると、助け主と言われます。また聖霊についてのその言葉、もともとの言葉は、傍らに呼ばれた者という言葉が使われて、私たちの傍らに来てくださって、私たちを助け、私たちを慰めてくださるお方、いや、傍らどころか、私たちの内に来て、助け、慰めてくださるお方が、励ましてくださるお方が、聖霊なのです。私たちはしばしば、自分で自分を見ながら、私はダメだ。私はどうしようもない。私は罪に勝てない。何の良いこともできない。何の良いところもない。神に喜ばれることは何もできないと、自分でがっかりして、自分で自分の足を引っ張ってしまいます。でも、皆さん、信じているあなたのうちに住んでいてくださる聖霊は、あなたの内側にいて、いいえ、あなたはそんなものではありませんよ。あなたは神に愛されている。神の子供とされている。あなたの一切の罪を許されている。私の力によって、あなたも神に喜ばれる大いなることができるのです。聖霊が、実は私たちの内側にいて、励ましてくださるお方。あなたは、高価で尊い存在なんですよ、とですね、呼びかけてくださるお方。そして聖霊は、そのことのまさに保証として、確かにそういうものだよっていう保証として、神様が信じる者の中にくださった保証書みたいなものだ。確かだよっていうのです。だから、聖霊に満たされるとき、私たちは神の恵みを見て、人の素晴らしいところを見て、励まし慰めることができるようになるのです。信仰に満ちていたとあります。信仰とは何ですか？聖書の中に信仰の定義と言われるところが出てきます。司法に書きましたヘブル書の11章の1節が信仰とは一体何かという定義です。そこにこうあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。これが信仰だって言うんです。信仰とは、まだ見ていないけれども、まだ手にしていないけれども、望んでいること、目標としていることを、確かに神はそれを実現してくださると確信させ、まだ見ていないけれども、確かにそれは実現すると保証する、確信させるもの。それが信仰だというのです。信仰こそはですから、見えるところがどうであっても、そこに見えざる神の御手を認め、神様が働いて、例えば、シモンをイエス様が見、ペテロですって言いました。ペテロとは岩っていう意味です。なんとイエス様は、シモンを見て、ありのままのシモンはまさに浮ついた上がり下がりの激しいものですが、あなたは私に会って、ついには岩になります、と言ったのです。 まさにそれが信仰です。先ほどガンジーの言葉を紹介しましたが、まさにガンジーのあの姿勢が信仰のあり方です。ガンジーは人の欠点に目を塞いだ。人を今の彼らではなく、彼らがこうありたいと思う人物であるかのように、また彼らの美点がその全てであるかのように見なすことによって、彼はしばしば人を変えた。ガンジーの見方は、まさに信仰の見方なのです。今の状態はこうです。でも主にあって、神様にあって、彼はこうなると、その目標のゴールで見て、あなたは本当に素晴らしい人物だ。と、そこに神の恵みを見たのです。そう。信仰こそが、神の恵みを見出し、そこに神の御手が働いていることを確信させるのです。ですから、バルナバが聖霊と信仰に満たされて立派な人、すなわち神の恵みを見ることのできる人になったということは、私たちにも望みがあるということです。私たちも聖霊に満たされ、信仰に満たされることによって、神の恵みを見る慰めの人、励ましの人とされるのです。最後です。24節の最後。こうして、大勢の人が主に導かれた。すでに21節で大勢の人が信じて主に立ち返っているんですが、さらに大勢の人たちが加わったのです。アンテオケ教会は急速に成長していった姿をそこに見ることができます。それはそうだと思います。教会にバルナバのような人物が増やされていくとき、人はそこに引き寄せられてくるのです。バルナバのような人が、周りの人たちを本当にキリストに引き寄せるのです。そこへ行ったら、いつも叱られて、なじられて、がっかりさせられるばっかり。もしもそうだとしたら、もう行きたくないなぁとですね、なってしまうのです。教会にも、家庭にも、学校にも、職場にも、その置かれた地域にも、バルナバが必要です。私たちみんなバルナバにさせていただきましょう。そしてバルナバになれるのです。お祈りしましょう。神の恵みを見て喜び、天の父様、この朝もあなたの御言葉を紐解きながら、宝石のように輝く一つの言葉に私たちの心を引き寄せてくださりありがとうございます。神の恵みを見て喜ぶ、私は今まで一体何を喜んで生きてきただろうか、私の喜びのもとは何だっただろうか、本当に今日バルナバに教えられありがとうございます。いつもつぶやき、不平不満、また人を非難することの多い、そんな私たちですが、どうぞ溢れている恵みを数えさせてください。この私に注がれている恵みの豊かさに驚かせてください。そしてそれを喜ぶことができるように、そして同じ心を同じ目を持って、あの人にもこの人にも注がれている恵みを見て喜ぶことができますように、どうぞ私たちをバルナバにさせてください。主がお一人お一人そのようにしてそれぞれのところに使わせてくださること、ありがとうございます。多くのバルナバがもうすでにこの教会にいっぱいいることを知っていますが、さらに豊かなバルナバに私たちを引き上げてくださるように心からお願いをいたします。尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。